はい、始まりましたサイエフのお時間です。タナシンです。皆さんお久しぶりです。サイを楽しむポッドキャスト番組サイエフ M ということで、時々更新をしているこのポッドキャストですけども、2024年に入りましてですね、新しい体制にて運用していこうと、心に決めました。ということで、私タナシンともう一人ですね、ちょっとパーソナリティを加えて、お送りしていきたいなと思っております。ということで、モクソンさんことキムさんをお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。なんか声かけていただいて。
いえいえ、こちらこそ無理なお願いに乗っていただいて非常にありがたいです。
いやー、本当にね。いつでしたっけ？前回出させてもらったのが。
2022年ですよ。
の夏ですよね。はい。
ただ1年、ま、?2 年は経ってない。1年半ぐらい。
1年半ぐらいですかね。
そうですよね。
うん。
いやいや。
ありがたい。ね、覚えてもらえているのか、もう記憶の片隅、彼方に。
いや、だって、あれですよ、まあ、このサイユ FM を聞いてくださっている方はご存知だと思いますけど、はい、サイユ FM には、ロゴですね、ステンドグラスになったロゴっていうのがあって、それをイベントとかでご覧いただいた方もいると思うんですけど、まあ、何を隠そう、今来ていただいている、モクソンさんこと、キムさんはそのステンドグラスを作ってくれた張本人ですから、
はい、
まあ、それが割れない限りはずっと覚えているんだと思うんですよね。
割れない限りなんです、ね、
割れない限り
ちょっと扱いに気をつけていただいて
もう、ね、
いやでもそうなんですよね。ポップイベントとかにもこう持ってってもらえて、こういうやっぱいろんな人に見てもらえるのがすごい嬉しいですよね。
最高ですよ。もう宝ですよ。墓場まで持ってきますよ、あれ。
墓場まで持てたら多分、仮装するときに溶けますね、ね。骨まで染みると思いますよ、ガラスが。
あ、なるほど、なるほど。いや、本当にあれ、もうありがとうございます。ずっと、はい、大事に取ってますんで。
いやね、
丁重に扱ってます、本当に。丁重に。
強制的にこう、無理やり送りつけたみたいな形でしたけどね、いやいや当時ね。送りたいんですけど、住所教えてもらっていいですかって DM。
そうっすね。もう喜びの方がね、大きくてね、なんか。
いや
はい。めちゃくちゃテンション上がりましたね。はい。
はい。
どうですか、その後の、なんか、ステンドグラス作家としての動きなんかは、今どんな感じなんですか、
はい、そうですね。サイオ FM のロゴのオーナメントを作ってから、2年経ったんですけど、
うんうん、
まああれから、割と、なんていうんですかね、こう、サイウェイフェムのオーナメント作ってた時は、制作の波が割とあったんですよ。作ってる時期もあれば作ってない時期もあって、みたいな。はい、それは割と、もうちょっとだけこう、波が落ち着いて、数年で制作するようにはなって、まあお仕事でいただくこともあれば、こう自主制作みたいなのもあるんですけど、まあ、そうですね。最近ので言うと、伊豆に新しくゲストハウスができたんですけど。
あ、なんかインスタで見たかもしれない、それ。
はい。それの、入り口のこう、門、ゲートにこうくっつける、看板ですね。看板をこう、ステンドグラスでこう、あしらったような。はい。その仕事もちょっとさせてもらったりで。そう。オーナメントを作らせてもらったときに、チェーンをこう上にか
けたりとか、はいはいはい、
そういう仕組みでこう、はい、作らせてもらったんですけど、これも最近、また人にオーナメントをプレゼントする機会があって、まあ、制作の経験があったから、こう、なんですかね、こう、パッと思いついてすぐ、制作に移れたというかね、引き出しが一つ増えた、あれは、なんか自分にとってもありがたい機会だったかな、みたいな
感じですね。
やってます、なんとか。
すごい。もっともっと広がってほしいですね、それはね、なんか。
いやー、ねー、うん、
いや、本当にだって、あのね、コップにお湯、左右が溜まる様子を、あの、湯のところのね、部分を透明にしていただいて、
はい。
それを空にかか、あの、重ねると、青く溜まるみたいな。
はい。
あれはなかなか考えつかないギミックですよね。
そうなんですよね。サイウェイフームのね、ロゴの U のあの谷の部分が水色になってるんですけど、うん、まあこう透明のガラスをそこに透明にして、こう空にかざすと、その水色だったりね、その時の空の色が入るみたいな仕組みでやらせてもらってね。これはあれですよね、インスタとかを見てもらえると。
そうですね、制作過程とかね、出してますもんね。
はい。
いやー、ね、ありがとうございます。本当に素晴らしい作品をいただきました。
はい。末永く割れないことを。割れたら言ってください。
ああ、わかりました。なんか、はい、もうなんかちょっとこう、ひびが入っちゃったとかね。なんか、はい。
はい、
できる限り丁重に扱います。
はい。ありがとうございます。はい。
まあ、というわけで、そうなんですよ。僕が、まあ、かれこれ、まあ、ゲストの方をお呼びしてやったりもしてきましたけど、まあ、基本的にシングルで話をするのが、まあ、今までサイユー FM だったんですけど、まあ、ちょっとまあ、年のせいなのか、まあ、一人で喋るのも寂しくなってきたというか、辛くなってきたところもあって、誰か固定的に話を一緒にしてくれる人がいたらいいな、みたいなことをちょっと去年ぐらいから考えていたんですけど、はい、まあ、モクソンさんが昔、ポッドキャストをやってたっていうのを知ってましたし、まあ、デザイナーさんだし、クリエイターさんだし、みたいなところで、ちょっとこう、なんでしょうね、お話し相手になってもらえたらいいな、みたいなことをちょっと思っていたところがあって、
はい、
まあ、改めてご相談をした結果、僕でよければということで、ご回答いただけたので、はい。ちょっと、当面は、この2名体制で男性が左右について語るポッドキャストを展開できたらいいかなと思ってます。
はい、そうですね。ゆるゆるとやりましょう。はい。
はい、
お願いします。
まあ、男性がなんかね、やっぱ増えてるっぽいんですよ。左右飲む男性が。
へえー、そうなんですか。
コンビニで左右が売り始めたじゃないですか。
ああ、ありましたね。
はい。
うん。
で、あれがやっぱり結構好調らしくて、売れてるらしいんですよ。
うんうん、左右の魅力が世間にバレ始めます。
世間に。
いいことなんですけど
ね。いいこと、いいこと、いいことですよ。
いいこと、いいこと。はい、
で、その、ユーザーのなんかこう、割合が男性の方がなんかね、多いらしくて、20代としかも。
あれ。おー。
うん。ちょっとなんでその20代の男性がみたいな話はちょっとまだ詳しく見れてないんですけど、
うんうん、
なんか男性で白湯飲む人増えてんだっていうのはちょっと最近の発見で。
なんかいいですね。嬉しいですね。
いいですよね。とてもいいですよね。うん、僕ももともとそういうところを狙ってやり始めたところもあったんで、
うんうん、
男性こそ白湯飲んだらいいんじゃないのかなという、ことで、やり始めたサイウェイフムなんでね。まあ、全然多分その20代の方には届いてない気がしますけど。
番組で取り上げたことによって飲み始めた人も多分いるかもしれませんよ。
ああ、だと嬉しいんですけどね。
はい。
うん。ですね。なので、まあ、男性がサイについて語るという意味は、まあ、割とやっぱりまだまだあるというかね、意義が深そうだなと思ってますんで、
う
ん、
そうですね、
はい、いろいろお話ができるといいかなと思います。
そうですね、サユラーを、男性のサユラーを増やしていきましょう。
そうなんですよ、そこはですね、その計画ですね、はい、
うん、
でですね、早速そのモクソンさんというか、まあ、改めましてそのモクソンという、ニックネームよりもキムさんと呼んでいただきたいというふうに言われているので、これからはちょっと
キムさん、馴染みがあるのは、はい、
馴染みがあるのはキムさんということなんで、
キムさん、
ちょっと、
タナシンさんで、
はい、やりたいと思います。ちょっと途中間違えてモクソンさんって言っちゃいそうですけど、
ああ、なるほど。ゆるーく、はい。
ゆるーくね、そこは。はい、あ、間違えましたって、
すいません。言うかもしれない。反応し忘れたら、すいません。
はい。
はい。
で、そんなキムさんがですね、僕、インスタグラムとかはチェックしていて、二つありますよね。デザイナーと、ステンドグラスと。
はい。
二つやってますもんね、今。で、どっちかでは、はい、
正確にはなんかあれです。プライベートアカウントと、グラフィックデザインと、ステンドグラス。三つ。
三つか。
あるにはあるんですけど。
で、どれかのインスタグラムで、
はい。
去年、鉄瓶をついに買われましたと、買ったということをですね、
はい。
情報としてキャッチしまして、
そう、多分、プライベートアカウント。
プライベートか。ああ、うん。プライベートキムアカウントで。
はい。ご報告させていただきました。
そうですね。
タグ付けもして。
タグ付けもね。そうですね。そうだそうだ。タグ付けしてもらったから気づいたのかな、多分。
聞いて聞いてって感じでしたね、うん、あれはもう。
いつでしたっけ、あれ。
あれは、去年の2023年の12月の頭です。
おー、はい、おー、じゃあ本当に、
もうね、
シーズンインしたぐらいの感じですね。もう
そうなんですよ、うん。今年の冬こそはと思って、ね、前回のサイブ FM 出してもらった時の2022年の冬は逃しちゃったんですよ。
うんうん、あー、なるほどなるほど。
吟味しすぎて。
吟味すぎて。
はい。
うん。
でもそう、ちょっと2年も経っちゃうし、今年こそはサイブライフを充実させたいぞと思ってですね。
はい。
もう調べに調べて。
調べに調べて。
ついにもう、運命の出会いを果たしちゃったんですけど。
ああ。ちょっとそこら辺をですね、ちょっとぜひ詳しく、はい、教えてもらえたらと思うんですけど、
いいんですか？
ちなみに、何の、もう、いくらでも話してください。はい。ちなみに、まあね、鉄瓶って、まあ、かなり吟味されてたから、まあ、いろいろ調べられたんだと思うんですけど。
はい。
結局、その行き着いたところは、どこのその鉄瓶屋さんというか。
はい。
何でしょうか？
ですね。僕が買わせていただいたのは、
はい。
奥州平泉町ですかね、はい、平泉の、はい、工房和州さん。
工房和州さん、
和風の和に秋って書いて和州って読むんですけど、
はい、はい
はいはい、そこの工房和州さんの平丸あられ中です。
はぁ、初めて聞いたかも僕。
あ、すいません、これは。
いやいやいやいや、
URL かなんか送っておけばよかったですかね。あ、でもね、実物が今、手元に、あるんです。
まさかの、手元に。
はい。あ、まあ、リスナーの皆さんにはまたこう、ね、SNS でこう、ち
ょっと、そうですね。
画像を出すとして。
おー、めちゃくちゃかっこいい。
これちょっと、見えてます。
あ、いいっすね、なんか。
そう。1.4L。
1.4 ぐらいありますね、それね、多分。
はい。
この
方が見やすいか。そうなんですよ。
あ、なんか、武骨な感じの。
そう、でも、ちょっとぼってりとして
て、ぼってりしてますね。
丸みがね、ちょっと可愛い感じもあり
つつ、可愛い可愛い、確かに。
感じなんですよね。この、なんていうんですかね。タージマハルの、
はい、
上についてドームあるじゃないですか。あれをちょっと想像してもらえると。
確かに確かに。はいはいはい。
もしくは玉ねぎみたいな。
あ、玉ねぎね。はい、あ、確かに玉ねぎも見えますね。
なんか結構こういう丸い、鉄瓶はオーソドックスかなって思うんですけど、で、なんかちょっとこの潰れてるぽってりした、うんうん、ずんぐりした感じがすごい、惹かれちゃいましてですね。
へ、あ、確かにあんまりなんか、あんま見たことない形かもしれないです、僕。
はい。そうなんです。
これ、すごい丸い、なんか、かわいいな、それ。
ちょ な感じですね。この蓋のところにもこうあられがつぶつぶつぶと。
はいはいはい。
ついててですね。で、ここの取っ手のとこがなんか多分つぼみなのかな。
おう。
つぼみみたいな造形になっててですね。なんかこの、なんですかね。なんかこの、工房和集の、
うん、
作家の方が、今野和集さんっていう、もう結構ご高齢の方らしいんですけど、うんうんうん、その方のシリーズがこう結構そこのサイトに載ってて、なんかこう自然のデザインを取り入れたような、
はあ、
鉄瓶の作りのやつが多くて、なんかその、なんていうんですかね、有機的な感性というか、すごいいいなぁと思っても、なんか職人さんのその感性に惚れてもこれにしたみたいな
感じですね。なんかいい選び方してますね。
そうですね。本当はやっぱ現地に行って、いろんなね、工房さんとかお店さんをこう回って選びたかったんですけど、そんなこと言ってたらこう、ワンシーズン逃しちゃったんで。まあでもこう、もう画面越しにも伝わるぐらいビビッときたものがあったので、
うんうんうん、
もうこれだと思って、はい。買いましたね、これね。はい。
ああ、この方か。今ちょっと見てますけど。奥州水沢のご出生で、今野和集さん。
はい。
ご高齢のため、在庫希少です、みたいな。
なんかそう、サイトによってはそんなことが書いてあって。
めちゃくちゃいいっすね。
そう、だから僕は、一つ、形、一番、第一には形で選びましたね。選び方というか、多分鉄瓶の選び方とかみんな、それぞれあると思うんですけど。うんそう。で、なおかつ、この、やっぱ、ちょっとね、ザ、鉄瓶みたいな、こう、あられ模様に憧れがあったので、うん、やっぱそこも、いろんな模様、表面ある中で、あられかなと思って。これが、いい、すごいですよね。なんか昔の人って、これ、型作るのにも、あられって一個一個、こう、棒で、押し付けて、
ね、そうですよね。
手間のかかる作業じゃないですか。
うん。
だからそれでもこう、ね、表面積を増やして、なんか、熱効率をみたいなのを考えてる、うんうんうん、機能美が、やっぱすごいいいなぁと思って、
うん。
あられ模様がいいなぁっていうのもありましたね。うん。
すごい。よく探しましたね。
いやぁ。本当に、もう運命的というふうに信じてますけど。なんか、ね、天の尺が発動しちゃうというか、なんか、みんなと違うのがいいみたいな。
はいはいはい。
そう、っていうのもあり。
うん、
あとそう、そのさっきの職人さんのね、感性に惚れてっていうのがあるんですけど、なんか僕もこう、ステンドグラスを作らせてもらってる中で、なんかその作家さんにお金を落としたいとか、
うんうん、
鉄瓶業界にお金を落としたいみたいな、
うんうん、
っていうのがあったので、やっぱこう、作家さんの顔が見えて、感性が見えてっていうところで、うんうん、あ、この人、のを買いたいなっていうのがありましたね。
いやなんかとってもいい買い方ですね、ものの。
いやーもうなんかそうですね、
うん、
値段以上のもので満たされてる気がしますよ。本当に今でこそキッチンのコンロのところにいつも置いてあるんですけど、
はい、
買った当日はもう枕元に置いときました。かわいいと思って。
やばいっすね、それ。
はい。
なんか寝返り打ったらすげえ痛そうなんですけど。
床に落ちたらもう家族全員落ちますよね、これ。
確かに。何事だってなりますよね。
可愛いんですよ。
だいぶめでてますね、それはね。
めでてますね。なんかあの、鉄瓶ってこう、湯垢があるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、あの、水道水に含まれてるミネラルがこう、うん、だんだん表面についてきて、それが錆止めになるみたいな。
うんうん、
あるんですけど、やっぱこう、使い始めのこう、黒光りした内側の表面からだんだん白くなっていって、
うん
うん、こう、湯垢が育ってるのを見るのが、なんかやっぱ毎日使わなきゃっていうか、使いたいっていう気持ちになるし、うん、で、なんか、わかんない。僕の鉄瓶があれなのかわかんないですけど、たまになんかポロッと剥がれたりするんですよ。一箇所。で、そんな時もなんか、もう、ああ、剥がれちゃったね、みたいな。また育てようね、みたいなんで。
ああ、違和感がね。
はい、日に日に。ああ、そうそう、違和感が剥がれちゃうんですよね。そう。そう。愛おしいですね、鉄瓶は。はい。
だから今、買われて、3ヶ月ぐらい。
3ヶ月っすね。
経ってるぐらいですかね。う
ん、はい。毎日使ってますね。
ああ、素晴らしい、うん。やっぱ、あの、うまいっすか？
うん。うまいですね。なんかあの、鉄瓶を買う前は、ステンレスのコーヒーケトルみたいなので沸かしてたんですけど、あの、家の近くに水を汲める場所があって、
はいはい、
で、そこの水を使ってたんですけど、こう、湯垢を育てるために、こう、水道水のミネラルを、
うん、
あの、付着させたいからって言って、水道水使い始めて、まあ、なんか、まあ、水道水も別にまずいわけじゃないんですけど、
うん、
やっぱこう、湯垢として、こう、あの、なんですかね、水道水の中からミネラルが抜けて、柔らかい水になって、みたいな、こう、仕組みを理解すると、うん、ああ、確かにこれがまろやかって、ことか、みたいな。なんかこう頭で理解して、美味しさも認知するみたいな。うん。そんな体験でしたね、最初。
いいっすね。やっぱ朝っすか飲んでるのは、夜も飲んでる。
あ、一日通して飲んでます、
ね。あ、飲んでますか。うん。
はい、朝、沸かして、まあ、コップ一杯飲んで、で、あとあの、大きめの、なんですかね、こう、タンブラーみたいな、ポットに入れて、一日ちびちび飲むような感じで。そう、それもなんかあの、この 1.4 リットルの大きさを選んだ理由でしたね。
う
ん、
はいはいはい。
とか、家族も、あの、母親もこう、水筒に入れて持ち歩いたりするんで。
おー。
まあ、大は小を兼ねるじゃない
ですか。大は小を兼ねる。なるほど。
あと、そう、あの、大きい方がやっぱぽってりして可愛いかなと思
って。ありますね、確かに。
そう、なんか、そう、これ、この方で、小と中の2サイズ展開されてたんですけど、うん、そう、中の 1.4 リットルの方にして、うん、正解でしたね、やっぱ。そうですね。一日中、机の横に、あの、大きい水筒を置いて、そこからコップに取って、ちびちび飲んでる感じですかね。
1.4 リットル。やっぱそれぐらい大きいと、本当に一日分の最後朝作れますもんね、なんかこう。
そうですね。
うん。
沸かす、ああ、まあでも夜に沸かすこともたまにはあるんですけど、はいはい、でも結局水筒に入れてても朝ちょっと飲み頃よりちょっとぬるくなっちゃうんで、うん、うん、もうなんか朝一回でいいかみたいな感じになっちゃいますけど、
確かにね、うん、僕もな、もうちょっと大きいの買おうかな。
田中さんのやつって何リットルなんでしたっけ？
僕今メインで使ってるのが0.6 リットルなんですよ。
おー。朝沸かして。
そうですね。朝沸かして飲んで、で、また昼沸かして飲んでみたいな。だ
いや、
飲むときに作るみたいな。なんかそういう感じになっちゃってます、はい、今。
なんかでも、それもいいですよね。
うん。
出来たてじゃないですけど。
なんかちょっとこう休憩の時間に。
そう。だからなんか選び方としてはやっぱ、どっちかですよね。なんかもうまとめて一気に作るか。
そうなんですよね。確かに、だから 1.2 とか 1.3 とか、それぐらい大きいのあったらいいなぁと思ったりしますけど。
そうですね。僕も逆にこう、0.4 リットルみたいな。もう本当に一杯分のやつが、もう一個あったらなぁと思ってて。っていうのも前回お話出させてもらった時に、その、山の上で
みたいな。あ、はいはいはい、言ってましたね。はい、
そのね、0.4 リットルのちっちゃいやつを持ってて、これでも沸かしに行くみたいなのをちょっとやりたいなと思って。
そうですね。
なんかね、取っ手が、倒れるやつと倒れないやつ
あ。ありますね。あるじゃないですか。鶴がね。
はい。
はいはいはい。
はい、鶴が。そうだから、鶴も倒れるやつにして、ちっちゃいので持ち歩けたらいいかな、とか、思ってますね。
わかります。
うん、うん、うん。
僕一応持ってるんですよ、そのちっこいの。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。0.4 とかぐらいのやつかな。
へぇー。
本当にちっちゃいんですけど。それなんかキャンプとかに持ってくように買ったんですよね。
ああ。
うん。
どうですか？持ってってます？
いや、最近キャンプに行かなくなっちゃって。ちょっとお蔵入りしちゃってるんですけど。
そうなんですか。
はい、でも、軽いというか持ち運びしやすいサイズだなと思うんで。
ああ、やっぱり。
うん。あると確かに、移動して飲みたいとかっていう、その欲求を満たせられそうだなと思いますね。
うん。
うん。
そうですね。いや、いいな。次は、じゃあ 0.4 リットルの、なんか探そう。
うん。いやー、しかし、いいですね。その和州さんの。
いいですね。
ザ鉄瓶のなんかこう、いいとこがすべて詰まってるみたいな。
いやー、本当に。12月の頭に買って、で、12月の中旬に長野の友達の家に2週間ぐらい滞在する機会があったんですけど、車で移動したんですよね、その時。
うんうんうん、
あ、車だしこれ持ってけちゃうな、みたいな思って。
お
持ってって、友人の家でこう毎日和菜を沸かしたんですけど、
はい、
見事に普及に成功しまして。うちも鉄瓶買おうよみたいな、もう、毎日話してましたね、
はいはい、
友達。
素晴らしい活動ですね、それはもう。
そうですね。持っていく、時間するっていうのはね。
やっぱ一回ね、なんかそういうのを目の当たりにしたりとか、体験したり経験したりすると、結構な確率で僕、左右飲み始めるなって思ってて。
うんうん。
今のところですけど。
そうですね。ポップアップ、イベントとかもね。
そうですね。
いろんな人にお酒を配ってる。
そうですね。はい。大量に、謎にこう、配りまくってるわけですけど。
なんか、やっぱりこう、メディア、SNS だったり、そういうので、こう、鉄瓶で左右みたいなのは、よく見かけはするけども、でも実際にこう、なんですかね、お店に陳列されてるものじゃなくて、もうそれで沸かして、で、それで沸かしたものを飲ませてもらうっていう体験ってないですもんね。
本当に。なんでやってんですかとか言って、もう。絶対言われるんで、これは何？お金取ってるんですかとか言って、いや、お金取ってないんですよ、って言って。ただ僕が飲んで教えて配ってるだけですみたいな。変なやつだと思われてる、本当に。
いやー、世の中をちょっとだけ幸せにしてる活動だと思いますよ、そのポップアップ。
ありがとうございます。はい、
いや僕も次回のポップアップにはこの田島春くん。
田島春くんを
持っていきたいと思います。
ぜひ。 やー、いいっすね。なんか今年はわかんないですけど、僕が住んでる地域のと、まあ、あるカフェの方々からも、ちょっとそのポップアップやってほしいみたいなこと言われてて、
おお。
まあ、ちょっとずつですけどね、活動が広がりそうだな、みたいな。
楽しみですね、それは。
もう鉄瓶と水さえあればできるんで、超ミニマムなイベントなんで。
そうですよね。場所もそんなに取らないし。
もうカセットコンロ
そ
持っ
れ
て
は
るん
なん
で。
か、いつ頃とかはなんとなくざっくり決まってたりするんですか？
いや、まだちょっとそこまで詳細は詰めれてないんですけど、そうですね。一応だから、毎年やってる千家屋さん、埼玉県川口でやってるやつは、まあ基本同じぐらいの時期に毎年恒例でやりたいなぁと思っていて、だから今年も、空いてればやりたいんですけど、その日程で。で、それとは別に、まあそうですね。なんか3月ちょっと早いかな。まあでも秋口とか、
そうですね。
10
ちょっと
月、
涼し
11
くなって
月、
き、涼しい時期がいいですか
ぐ
ね。
らいのところから、ちょっとそういう別の場所でもやったりして、一番の盛り上がりを千家屋さんに持っていくみたいなね。わかんないけど まあちょっとそういうことも今年チャレンジできたら面白いかもなとは思ってますけど。
じゃあ、その時はぜひ静岡遠征も
静岡やりたいっすね。
視野に入れ
確かに
ていた
確かに。
だいて。
静岡。いや、前にね、下田のことをいろいろ教えていただきましたけど、今も結局年に2回ぐらい行ってるんで、
あ、そうなんです
そう
か。
です、そうです。
へえ。
今年の年末も行ってましたし、静岡はなんかね、割と、なんだろう、馴染んできたというか、
いいで
静
すね。
岡、いいっすね、やりたいっすね、静岡。
そしたらもう、富士山の湧水を汲んでく係ですね、僕
ああ、
は。
係
係ですね、とか言って、なんかすごい、どもどもしちゃいましたけど、そう。ね、やっぱなんか、せっかくなら、地の水を使って。
やりたいっすね、確かにね。絶対ね、その地域の水でね、違いますからね。
そうですよね。
ミネラルが当然違ってくるし、含まれてるものが違うんで。
それで富士山見ながら、ズズズとすすっていただけたら最高です
最高です
ね。
ね。ありがとうございます。ちょっとその辺も視野に入れなが
そうですね。ゆく
ら、
ゆく。
ゆくゆくは。まあ、このさゆ FM に関してはですね、だから、今回からちょっとキムさんを仲間に入れて、男二人体制でちょっとお送りしていきたいわけなんですけど、また、なんですか、例に倣って、ゲストの方をお招きして、お話を聞くみたいなことは、やっていきたいと思ってるんで、まあ、いろいろ鉄瓶を使ってますとかですね、白湯を飲んでますみたいな、そのユーザーの方々をなんか、お招きして、なんかその白湯の楽しみ方を教えていただくみたいな回が、増やしていけるといいかな、みたいな。まあそういうちょっと方針が頭の中にざっくりあります。なので、そうですね。多水自炊というんですか。なんか我こそはみたいな人も歓迎ですし。
そうですね。田島春君には、もう、うちの子の方が可愛いですよ、みたい
そうですね
鉄瓶自慢みたいなね。
ああ、やりたいですね。確かに確かに。うちの子可愛いですみたいなね。
うちの子を見てください、みたいな。
鉄瓶自
鉄
慢
瓶の
大
こ
会
と
や
を
りた
もっ
いっ
と
す
い
ね。
ろいろね、知りたいと思いますね。
いいっすね。まあそんなわけで、 まあちょっと更新頻度は不明なんですけど、ゆるゆるとおさゆトークをですね、お送りできたらと思いますので、2024年も改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
今後はタナシンとキムさんでお送りしていきますので、お楽しみにしてください。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。さようなら。